あんちゃんの何でも言いたい放題。
こんにちは、安藤博史です。このポッドキャストは私が YouTube で配信しているあんちゃんの何でも言いたい放題を1週間分再編集してお聞きになれるようにしたものです。歩きながら、運転しながら、電車の中でもお好きな時間に聞いてください。世の中の様々な事柄を独自の視点で伝えていきます。それではまずこの話題からです。
景気判断が下方修正されたということで、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけれども、消費弱含みということで景気判断引き下げ、賃上げ期待で先行きは改善ということなんですが、政府は21日に発表した2月の月例経済報告で国内の景気判断を下方修正した。賃金上昇がインフレに追いつかず、個人消費が低迷しているのが主因だ。そりゃそうですね。で、先行きは堅調な企業業績と春季労使交渉春闘での賃上げ期待から緩やかな回復基調に戻ると見るということですけれども、まあよくあるパターンで、本当にこの景気判断というか、この言葉ってすごく政権に忖度してると思うんですよ。で、確かに堅調な企業業績とか、それから春闘で賃上げがされるというのは、それはその通りだろうと思います。でも、じゃあそれで賃上げされて、日本の景気がそれで上向くかって言ったら、私はあんまり関係ないような気がするんですよね。っていうのは、やっぱり日本の経済の原動力、力の源っていうのは、やはり中小企業だと思います。でも、その中小企業が本当に元気がない。で、特に物を作る、真面目に日々のいろんなものを作って売っている人たち、あるいは、そういったものを仕入れて販売している人たち、そういう人たちですよね。そういう人たちの業績とか暮らしが良くなってるとは到底思えないんですね。で、大企業は良くなってるでしょう。でも、やっぱり大企業の業績の良さっていうのは、どうしても今までのこの30年間のコストカットによる業績の良さっていう気がします。で、それがもう行き着くところまで行ってしまって、もう、その下請けとか中小企業はもう切れるものはもう何もありませんっていう状況になってますよね。で、上場企業とかの業績の良さっていうのは、これは円安によって業績が良くなってると。そういう面が多分にあります。で、円安っていうのは、なんかこう、国内ではこうコストプッシュが起きて悪い悪いって言われてますけれども、確かに国民生活の面では悪い面が多いと思いますけれども、企業の業績あるいは輸出企業にとっては、このある程度の円安っていうのは決してマイナスではない、むしろプラスになってるわけです。で、それが上場企業の好業績につながってるということなので、決して日本国内の景気が良くて企業業績が上向いているわけではないということですね。ここがすごく大事だと思います。で、この景況判断の方に戻りますけれども、景気の基調判断はこのところ足踏みが見られるが、緩やかに回復しているという表現で、1月はですね、このところ一部に足踏みも見られるが、緩やかに回復しているという表現から、ちょっと引き下げたということですね。で、下方修正は2023年11月以来3ヶ月ぶりとなるということです。で、個人消費の判断については持ち直しているから持ち直しに足踏みが見られるに引き下げたと。で、これは下方への修正は2022年2月以来2年ぶりとなる。2年ぶりの引き下げなんですね。もっと早く引き下げとけよって話ですよ。本当ね、こういうところに政権に対する忖度が見え隠れしているような気がするんです。私、自民党にいる時からこれすごく思ってました。自民党で この月例経済報告が出てくると自民党の中でも政府が報告をしに来るんですよね。そういう部会が開かれます。これ内閣第二部会だったと思いますけれども、まあ、そこに私は必ず行っていましたが、これに参加する議員少ないんですよ。本当に少ない。もともと参加する議員が少ないということが想定されるので、小さな会議室しか用意されないんですけれども、まあそのぐらいやっぱりこの景況判断の話って結構聞いてても分かりにくいので、みんななかなか来ないんですよね。で、別に業界から要望を受けて何か発言するっていう場がないですから、なかなか集まりが悪い部会ではありました。はい、まあということで、で、実質賃金は21ヶ月連続で減少が続いているから当然消費は弱くなりますよね。それからこれまで堅調だった外食や宿泊などのサービス消費に一服感が見られると。国内の日本人の宿泊客数は2022年にあった政府の観光支援策などの影響はあるものの、2023年10月以降は前年同月比で減少傾向にあると。日本人の旅行は減ってますよということですね。それから生産ですね、物を作る行動ですけれども、持ち直しの兆しが見られるとこれまで書いてあったのが、持ち直しに向かっていたものの一部自動車メーカーの生産出荷停止の影響により生産活動が低下しているに引き下げたと。まあこれはね、ダイハツとかトヨタ自動食器とかの生産停止のことを言ってるわけですけれども、まああのようなことが起きるというのも、これも時代の反映してるんじゃないかなというふうに思います。それでまあ春闘によって賃上げがこれから行われてきて、まあそれによって景気が良くなるんじゃないかというような判断もありますけれども、まあなかなか難しいんじゃないかなと思いますね。そして、この最後、この記事の最後も面白い。海外景気の判断では米国を景気は回復しているから景気は拡大しているに引き上げた。同様の表現は2006年6月以来となる。すごいですね。もう20年ぶりぐらいの話ですよ。18年ぶりですか。すごい。春以降に内需が回復し、海外経済がそれを後押しすれば景気の持ち直しは鮮明になるということですけれども、アメリカはなんでこんなに景気がいいか。それはもうコロナの時にバンバン金出したからですよね。国民にお金を渡したからです。なので、もう景気が良くなりすぎちゃって、この過熱を抑えなきゃみたいな感じになってますけれども、どっちがいいですかって話ですよ。政府が一切、もうほとんど国民に金を渡さないで、景気が落ち込んだまんま回復に自己責任とかって言われるのと、政府がバンバン金配ってくれて、いや、こんなに金くれんのラッキー、じゃとか、ちょっと金使っちゃおうか、みたいな国と、どっちがいいですかって話ですよね。で、別にアメリカは景気が良すぎてしまっても何も起きてませんから、財政破綻も起きていなければ、別にちょっとインフレが行き過ぎちゃったよねって言ってコントロールしてますけれども、まあ起きてもそのぐらいな話ですよ。で、よく日本でも言われますけれども 2% とか 3% ぐらいのインフレ目標って言ってますけれども、今日本で、そのインフレ目標ってもうその数字ってコストプッシュインフレによって達成しちゃったという話がありますし、そもそも 2% とか 3% とかの物価上昇率っていうのは低すぎるんですよね。もっと高い物価上昇率を目指していいわけですよ。で、それ以上に実質賃金を上げていくと。まあ、それ以上に名目賃金を上げていくと。そうすれば実質賃金もプラスになっていきますんで、それをやっていけば、もうずっと30年間日本寝てたんですから、これを取り戻すには相当時間がかかりますから、相当加速して、給料を上げる、賃金を上げる、景気を拡大させるということが必要だと思います。2% とか 3% とか、ぬるいこと言ってないで、5%、6% ぐらいの賃上げ、毎年ね。で、それをちょっと下回るぐらいのインフレ率。まあ、これが実現できるように。で、そのためにはやはり政府がちゃんとお金を使うと。で、今はコストプッシュインフレですから、コストプッシュインフレで国民生活が疲弊している分を救うためには消費税廃止すると。それから社会保険料も4分の1程度まで激減させると。そうやって国民の手元に実際に残るお金を増やしていくということですね。本当にこれをやることによって、この景気が上向いていくということが実感できるんじゃないかと思います。 まあ、今回下方修正した、景気判断を下方修正したというのは、まあ、これはもう本当にそこまでやらないとさすがにこれごまかせないよねっていうところまで来てるということだと思いますので、このいつも政治に忖度をする景況判断、景気判断が下方修正されたっていうのは、そこまで日本の経済が悪くなってるんだよという証拠ですから、ぜひ皆さんこのことをもっと声を大にしてですね、消費税減税しろ、消費税廃止しろ、そして社会保険料は下げろ、そういう声を上げていただきたいと思います。
次はこの話題、
衆議院の政治倫理審査会、明日と明後日開催されることになりました。まあちょっと驚きましたね。岸田総理が、まあ、自分が出ると突然言い始めて、そしてフルオープンでやるということですよね。まあ総理が出るって言ったらさすがに他の議員も出ないっていうわけにいかないから、まあこれでまとまって、とりあえず2日間開かれることになったということですけれども、じゃあでもこれで政治倫理審査会が開かれたから、この政治と金の問題、この裏金問題が解決するかって言ったら、まあ全くと言ったらちょっと言い過ぎかもしれないけれども、おそらくだからなんなんっていう議論で、質問してそれなりにこうのらりくらりと答えて終わりと、まあそういう感じになると思うんですね。あんまり意味がないと思います。で、やはり今まで、この公開しない非公開ということに呼ばれてる議員側がこだわったのは、内容は別にあんまりどうせ大したことを言われないし答えないので、内容的には見ていけばあんまりダメージを受けないかもしれないけれども、やっぱり絵を撮られるとですね、この映像を撮られるとやっぱりそれは繰り返し繰り返し、特に今ネットの社会ですからいろいろ使われて、次の選挙に向けてはかなり大きなダメージになるということですよね。まあ、次の選挙に向けて、ダメージを受けるから公開はやめてくれと言っていたわけです。で、まあでもやっぱり、それは皆さんもそう思うでしょうけれども、それは公開でやるべきですよね。出るんだったら。で、やっぱり公開でやらないとみんな納得しないし、まあそれをやることによって何かじゃあ前に進むかって言ったら前に進まないんですけれども、まあ一応やりましたよというアリバイができるわけですよ。与党側にとっては。だからまあこれはやらなきゃいけなかったということですね。まあ総理が自分で出て行って、で予算委員会の答弁聞いていてもわかると思いますけれども、まあのらりくらりとはっきりした答えを言わないで、とりあえず時間を潰すっていう答弁術を総理なんかも身につけているので、まあ出たところで対してダメージは負わないよねっていうことだと思います。まあ他の議員は、まあもしかしたら、これに出たことが、まあ、致命傷になって、次の選挙で相当危ない目に遭うのかもしれませんよね。そしてじゃあ他の人たちはどうかというと、まあ、他の人たち、他の今回出てこない人たちは、まあ、とりあえずもうこのまんまうやむやで終わるという話になっていくんじゃないかなと思います。なので、まあ、野党側がこの問題をさらに引き続き追及していくというのは、まあ、これは当然なんだろうと思いますけれども、やっぱりこればっかりやってても、おそらく同じことを言い合うだけなので、ほとんど前に進まないかなという、まあ、単に時間を使うだけということになってくるかなと思います。だからやっぱりダメージを受けるのは、これは脱税だっていうことをしっかりと言い切るっていうことでしょうね。もう脱税でしょと。こういうことをしっかりと言い切って、もうそういう世論を作ってしまうということですよ。で、そうすると、次の選挙の時に、この脱税議員と裏金として名前が出てる人たちは、脱税議員だっていうことで、相当選挙で厳しい、突っ込みを受けるということになると思いますから、まあ、野党側としては、僕が野党の関係者だとしたら、これはもう完全に脱税だっていう、この一本槍でその色をつけていくと。まあそれをやると思いますね。まあそういうことをしっかりとやっていくことによって、与党にはダメージを受けさせることができると思います。ただ、やっぱりじゃあそれを与党にダメージを受けさせて、その後どうするかっていうところが、今野党にないっていうのが、これが本当は実に致命的なところなんですよね。こうやってみんな、日本人は、ほとんどの人がもう自民党嫌だと。 もうこんな裏金作ってて俺たちの生活こんなに苦しくなってるのに確定申告ちゃんとやらなきゃいけないし、インボイスみたいなくだらないこと入れて事務処理増えて納税額増えてどうしてくれるんだっていう、そのように思っている時に、でもそれでも選挙になったら自民党に入れなきゃいけないのか俺たちみたいなね、まあそんな感覚だと思うんですよ。他にじゃあ野党どうすんのみたいな、だとどこに入れたらいいのみたいなね、まあそんな感じになってると思うので、この裏金問題でダメージを受けさせる、まあそれはやったらいいと思います。ただまあこの政治倫理審査会に行ったからといって与党が、これで致命的なダメージを受け、そしていろんなことがよくわかるっていうことにはなりません。そういうことにならないから、その時にやっぱり野党はどうあるべきかと、野党に政権任せたらこんなに良くなりますよっていう夢を語らなきゃいけないですよね。でも残念ながら、いろんな野党からそういうような夢は残念ながら聞こえてこないわけですよ。特に立憲民主党からは聞こえてこないですね。なので、せっかくこんなに自民党が下手を打って自爆しているにもかかわらず、いや次立憲民主党頼むぞみたいな声が全く期待値が上がってこないというね、まあこのことにやはり立憲民主党の皆さん、野党第一党としての皆さんは本当に反省をしなきゃいけないと思います。でそこで調子に乗ってくるのが維新の会で、維新の会がなんとなく改革政党とか俺たちが改革してやるみたいなことを言って のしてくるっていう危険が極めて高くなってきてると思います。まあ、維新の会っていうのはもう何度も私言ってますけれども、自民党の最も悪いところを凝縮した集団が維新の会ですから、自民党が嫌だからって言ってもっと悪いところを選ぶんですかっていう結果になるので、維新の会を伸ばすということだけは絶対に避けなきゃいけないですよね。だからそこを維新の会を伸ばさないというためにも、立憲民主党とか、まあ、あるいは国民民主党でもいいですけれど、そういうところがしっかりと頑張って、次の政権を担うような、そういう感覚というか、そういう期待値をですね、国民に持たせるようなそういう政策をしっかりと出していただきたい。でその柱になるのはやっぱり消費税減税です。消費税廃止、社会保険料4分の1まで激減させる、そしてまた若い人には奨学金チャラにするとか、まあ、とにかく国民にお金を渡すと、減税給付、そして年金の額増やすとかね、まあ、そういったことをしっかりとやって国民生活を底上げすると、そういうことに舵を切り替えない限り、立憲民主党に期待値が上がっていくということはないと思いますので、ぜひ政府の赤字はみんなの黒字、こういう言葉を立憲民主党の中でもしっかりとこう受け止めてですね、今日本は決してデフレから脱却しているわけではないし、需要不足の状況が解消されているわけではない、今日本は相変わらずこの見た目のインフレに騙されてはいけません。今デフレに落ち込んでしまいます。見た目は確かにインフレかもしれないけれども、これ実際この見た目のこの名目コストプッシュインフレが輸入物価とかが落ち着いてきて、それが収まってきたら一気にデフレになりますから、もうそれぐらい日本経済はもうこう瀬戸際にいるということですよね。それをしっかり認識して、今のこう見た目のインフレに惑わされることなく、そして内閣府が出しているような需給ギャップはもう解消しましたみたいな嘘のデータに騙されることなく、ちゃんとした経済政策ですね、財政出動を拡大する、あるいは消費税を減税する、そして国民の懐にお金を戻すと、そういう政策をぜひ野党側から提案をして、このせっかく自民党が、下手を打っている時に政権交代まで持っていくと、そのキーワードは積極財政、財政健全化じゃなくて財政赤字を拡大だと、そういうことを言い切れるような野党第一党に変身していただきたいと思います。
そして次は、
衆議院の予算委員会かなり盛り上がっているようですけれども、やはり自民党の裏金問題ですね、相当今確定申告も始まっていますので国民の怒りが高まっております。まあ、そんな中で鈴木財務大臣にいろんな質問が飛んでるわけですけれども、やはり鈴木財務大臣自身がこの税というものに対してあまり理解が深くない方ですから、まあ、相当危なっかしいと言いますかね、そういう答弁をしていると思います。 で、まあ、例えば今回も鈴木財務大臣は22日の衆議院予算委員会で政治資金収支報告書に記載されていなかった収入の税務上の扱いについて問われ、政治活動に使わずに残った所得で控除しきれない部分があると議員自らが判断した場合、納税することはもちろん可能性としてはある、疑義を持たれた政治家が政治責任を果たすという観点から判断されるべきだと述べましたということですけれども、控除されなかった金額があって、これがもう政治資金じゃないんだと、自分の所得なんだというふうに自分が議員自らが判断すれば当然納税しなきゃいけないと、まあ、そういう答弁をしているということですけれども、令和5年分の申告は今やってるので、その分はこれから申告すれば当然過少申告とか無申告とかにはならないわけですが、それ以前の部分についてはもう申告期限を過ぎておりますので、今から申告をしたらこれは申告漏れがあったと、そういう扱いになるわけですね。そして、まあ、課税上の扱いで言えばもう政治資金として記載していなかったら、じゃあこれは政治資金収支報告書上の記載漏れなのか、それとも自分の所得なのか、どっちなんですかっていう話になるんですけれども、まあ、ほとんどの人が、というか全員なんでしょうね。この裏金として指摘されている人は全員が、これは政治資金収支報告書の訂正をしているわけですから、政治資金だと認識しているというふうに本人は、整理をして、政治資金収支報告書を提出したわけですよ。まあ、つまり議員本人が判断をして、これを課税所得ですということはないというのが今の整理の仕方なんですね。で、そうなってくると、じゃあ課税するにはどうしたらいいかって言ったら、それ間違いだろっていうことで、国税当局が指摘をしに行かなきゃダメなわけですよ。そうしないと、こっちの政治資金収支報告書には訂正しました、でもやっぱりこれは自分のお金なので、申告しますってなったら、もう一度この政治資金収支報告書を書き直さなきゃいけないわけですね。再訂正しなきゃいけないわけですよ。だってそれは政治資金じゃないということで申告するわけですから。まあ、つまりそういう整理が全くできていないということです。で、その整理ができていない答弁をした上で、税務当局による調査の必要性について、課税上問題があるかは独立的に国税庁で判断されるべきだ、国税当局として疑義がある場合は適切な対応を取る方針だと述べましたということですけれども、まあ、これほとんど何も言っていないに等しくて、まあ、国税に対して、財務大臣がここに調査に行けとか、ここはやめとけとかっていうことは、まあ、基本的にはやっちゃいけない、政治家が口を出すっていうのは、まあ、非常に良くないことですから、これはやらないことにしているということですから、これはまあ教科書通りの答弁という感じなんですね。なので政治資金の裏金を課税しようと思ったら、やはり何かしら行政側が動かないと課税するのは無理です。で、政治資金収支報告書の訂正をしてしまった以上、政治家が自らこれは課税所得ですということはもうありません、ありませんので、これを課税したいということであれば、やはり行政当局がしっかりと動かなきゃいけないということですね。それから今の国会で結構面白い指摘を野党がしていてですね、例えばこの今回のこの裏金が見つかったことによって政治団体が解散をしていますけれども、まあ、これ政治団体が解散したということは、この政治団体は裏金を作るために組織されていたんじゃないかというふうな見方もできるわけで、そうなるとこの人たちはテロ等準備罪の対象団体ということに当たるんじゃないかという指摘をしていて、あ、そういう見方もあるかもしれないなと。で、そうなってくると、脱税じゃなくてテロ等準備罪の方を適用して、それで裏金した部分は没収するとかですね、そういうこともできるんじゃないかという指摘もありましたし、あるいはマネーロンダリングではないかという指摘があって、マネーロンダリングしてるお金だからこれは没収だという、そういう法律も使えるんじゃないかと、まあ、そういう指摘もありました。まあ、こうなってくると、脱税でやるよりもそちら側のテロ等準備罪とか あるいはマネロンとか、まあ、そういったことでやっていった方がもしかしたら行政側としてもやりやすいのかもしれませんね。まあ、そういういろんな法律を適用して、で、実際にこれはあってはいけないことだし、単に課税ということではなくて、違う法律もしっかりと適用していって、そして国民の目から見ても納得できるような対応をしていく。まあ、これが、やはり、法治国家としての日本のあるべき姿だろうと思いますし、やはりこの巨額を逃してはいけないという国民感情にも合ってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、いずれにしろ自民党の支持率相当今落ちてきておりますし、野党側はもうこれから衆議院の予算案の採決という時期を迎えてきますけれども、この予算案なかなか通しちゃダメですよね。簡単に採決日程に同意することなく、で、野党が同意しなければ当然法律上は自民党の方が多数占めていますから採決はできるわけですけれども、これがいわゆる強行採決という形になりますよね。今強行採決やって自民党国民の支持を得られるでしょうか。とても得られない状況だと思います。まあ、したがってですね、今そんなにこの予算案でどうしてもやらなきゃいけないような緊急の案件はないと思いますから、野党にはこの予算案久しぶりにこう引っ張ってですね、暫定予算まで追い込むぐらいの覚悟を示して対決をしていくべきじゃないかなと思います。衆議院と参議院で今ねじれていませんから、今まではスーッと通っていましたけれども、いよいよそれを許さない時期に来てるんじゃないかと、そのぐらい国民の怒りが沸騰してるんじゃないかと思いますので、野党にはぜひ頑張っていただきたいと思いますし、この脱税という面ではなくて他の法律でもこの裏金というものは処罰できるんではないか、まあ、そういったことも国会でもさらに追及を深めていただきたいと思います。
次はこの話題。
面白い記事が週刊現代に載っておりまして、どういう記事かというとですね、財務省がまた消費税増税に向けて動き出した、その急先鋒にドリル優子が選ばれたわけというタイトルで、いや面白いタイトルつけるなと思って、さすが週刊誌ですねという感じですけれども、まあ裏金事件で安倍派が解散に追い込まれたと、そして岸田文雄政権も支持率低迷で衆議院解散権を事実上封じられる中、財務省が増税に向けた布石を着々と打っている、その象徴が政府税制調査会の会長に日銀出身の女性エコノミスト沖名由里氏が就いた人事だ、ね、沖名さんについては私も何度か取り上げましたけれども、まさに財務省の御用学者で、緊縮財政そして、財政健全化のためには消費税増税などをやらなきゃいけないという信念を持っている人ですよね。そして、これまでも令和国民会議いわゆる令和臨調、これも取り上げてきましたけれども、この沖名さんという人は令和臨調の財政社会保障部会共同代表として、政権が重点政策に位置づける少子化対策の財源について税を軸にと訴える提言も発表しているということですから、この税制調査会長のに沖名由里さんが就任したというのは本当に財務省にとってはまあクリーンヒットと言ってもいいという状況だと思います。そして霞が関では消費税率を 10% からさらに引き上げる社会保障と税の一体改革 2.0 の旗振り役を期待しての起用との見方がもっぱらだということです。まあ、財務省としては思い通りの人事がここでできたということですよね。で、一方で、もう一つこちらですよ、自民党の方での財政健全化推進本部です。まあ、これも財務省が仕込んでるわけですけれども、まあ、これは、今衆議院議長に なられた額賀福志郎さんが岸田総理に、これ直談判して作ったというふうに言われていますけれども、この財政健全化推進本部ですね。そして、注目すべきは本部長代行に小渕優子氏がついたことだと。父慶三氏が率いた旧慶政会は消費税導入を後押しするなど財務省との蜜月関係で知られたと。まあ、 形成会といえば、まあ、竹下総理が作った派閥ですけれども、竹下総理といえば消費税の生みの親ですから、まあ、その流れでこういうこと言われてるのかとは思いますが、でも、小渕恵三さんという人は、総理の時に思いっきり財政出動をした人で、小渕内閣がもっと続いていれば、多分日本の失われた30年はなかったんじゃないかというぐらいの超積極財政で日本経済を立て直した立役者ですよね。僕は本当にあそこで小渕さんが急に亡くならなければ、日本はもっとまともな経済成長をしていたと思うし、本当にあそこで小渕さんが亡くなったのは残念な出来事であったと本当に思ってます。もうこの娘さんとは全然違うなという気がしますよね。そして今やこの財務省有力の OB や現役官僚の間には小渕優子首相待望論がありと。で、今回は財政健全化本部で手腕を発揮してもらい、ドリル優子とあだ名され傷ついた名誉を回復させる狙いもあるというふうに元次官が言っているらしいです。とんでもないですね。ただまあこの財政健全化推進本部、もうここに名前が載ってるだけで我々としてはこの人たちはもう落選させなきゃいけない人たちだぐらいのことを言ってますから、そこに名前が載るというのは非常にもうみんな嫌がる状況にはなってると思います。で、あともう一つはやはりこの令和臨調ですよね。令和臨調と歩調を合わせる議員連盟の方の共同代表、自民党の共同代表についてますから、この小渕さんという人はもう本当に財務省のためにこれから仕事をしていくと、そういうポジションを着々と高めていっている、固めていっているという状況ですし、財務省はそれを応援すると、まあそれが明らかな構図になってきていますよね。幸か不幸か、群馬県の、この間市長選挙が行われましたけれども、前橋市ですか、まあそこでなんと自民党の候補者が負けるという大波乱が起きました。あの保守王国、自民党王国の群馬県でも自民党の候補が自民党を名乗ったら、自民党が推薦したと言ったら落ちてしまうという、かなりその群馬県というところでも大きな地盤の変化が起きているということだろうと思います。そしてまあこのドリル優子という名前はもう定着してしまったので、なかなか拭うことができないと思いますし、ここにも書いてあるような、財務省が目論むような、財政健全化本部で手腕を発揮してもらい、ドリル優子とあだ名され傷ついた名誉を回復させる狙いもあるって書いてますけれども、まあ逆ですよね。健全化本部で消費税増税とか主導してしまったら、もうドリル優子どころかみんなの恨みを買って、もう完全に政治生命絶たれるぐらいのダメージを受けるんじゃないかと。まあそのぐらいの覚悟を持ってやるんですみたいなふざけたこと言われたら、それはそれで困るんですけれども、まあ消費税増税に向けて財務省が着々と動き始めたということは、まあこれはまあ確かなんだろうなと思います。ただ私がちょっと気になるのはですね、安倍派があたかもこの積極財政の牙城であったと、積極財政派の牙城であったというような表現がされるわけですよね。まあ、この記事でもそのように書いてます。裏金事件で宿敵自民党安倍派が解散に追い込まれるっていう感じで、もう財務省の宿敵みたいな感じに書かれてるわけですよ。まあ確かに、安倍さんは財務省のこの緊縮財政路線にノーということを言っていたとは思いますけれども、じゃあ安倍派全体がそうなのかって言ったら、まあそんなことはないと思いますし、で、そもそもですね、私が何が言いたいかというと、安倍派がなくなったから、安倍派が解散に追い込まれたから、積極財政派も力が弱まったんだと。いうのはちょっと違うと思うんですよね。で、もちろんこの安倍派の中に積極財政派が多かったのは事実かもしれない。だけれども、それとこの積極財政をやらなきゃいけないという議員の人たち、これ安倍派だけじゃないわけですよ。安倍派じゃないところにも一応いるんですよね。だからそういうところは、まあ、いわば無傷で残っている人たちもいるわけですから、まあ、ここで、この財務省の宿敵である安倍派が潰されたって、そう宣伝することによって、積極財政の立場が弱くなったみたいな印象をまた受けるわけですよね。 だから今それこそ自民党の中のいわゆる積極財政派と言われる人たちは今こそ大きな声を上げなきゃいけない、そういう時期に来てると思います。でましてや実質賃金もずっと21ヶ月連続でマイナスということになっているし、まあこの予算が通るまでおとなしくしとこうとしているのかもしれませんけれども、何かしらこれ声を上げていかないと、やっぱり今ね流れが変わっていかないと思うんですよね。で特にこの確定申告で国民の怒りが今本当に頂点に達しようとしていますから、ここで何かしらアクションを起こす、本当にね岸田内閣倒すぐらいのことやってもいいと思うんですよ。もうそのぐらいのことやっていかないと、もう自民党自身ももちろんもう信頼回復ってことにはつながっていかないでしょうし、今積極財政派の人が与党も野党も含めて大きな声を上げていかないと本当に国民生活を救えない、そういう状況になっていると思います。まあ、そんな中でこのドリル優子っていう人が出てきて、で財政健全化とか2025年度プライマリーバランス黒字化、2025年度がもし無理だったら2026年度に絶対やるんだみたいな提言をまかり間違って取りまとめるようなことになってしまったら本当に大変なことになってくると思うので、国民生活がもう崩壊する、まさに日本経済が崩壊していくと思うので、これはね本当に与党の中にいる積極財政派の皆さん、そしてまた野党にいる皆さんも、もう野党も本当に立憲民主党がもう全然ダメなので、立憲民主党の中にも積極財政派の方いらっしゃると思いますから、本当に今日本は大きな政治の転換点を迎えていると思いますので、ぜひね党の枠にとらわれずに、本当に日本のために必要なことを勇気を持って発言をしていただきたいと思いますし、大きな流れを作っていただきたいと思います。
次はこの話題。
積極財政を推進する地方議員連盟の皆さんが提言書を出しておりまして、で、2月22日付でまとめられたんですかね。与党野党の垣根を越えた超党派議員連盟142名からの共通政策提言75ということで、75項目にわたっての提言書になっています。かなり積極的に、こう、提言をまとめられたな、という感じがいたしますね。で、もともとこの名前の通りですね、積極財政を推進する地方議員連盟ですから、国会議員ではない、都道府県、それから市町村議会の皆さんが集まって、この議員連盟を作っているということで、しかも、超党派ですから、もう、自民党から共産党まで、右から左まで、全部入っている。もちろん無所属の人も入っているということですよね。で、その人たちが今142名集まって提言を作ったということです。まあ142名という数はよくここまで今集めたなというふうに思いますけれども、もっともっと大きくなって、これがすごくですね、大きなうねりとなって国会議員を動かすような、そういう団体になっていただければ大変いいんじゃないかなというふうに思っています。で、皆さんも私この間これツイッターでも上げたんですけれども、リツイートしたんですけれども、75も提言があるので、全部賛成だ、全部75の項目全部 100% 賛成だって、なかなかそうはならないとは思うんですけれども、まあでもその中でも、こう基本的には所得税の廃止、または減税 5% 以下と、それからインボイスの廃止とか、あるいは社会保険料の減免と給付の増額ですね。社会保険料を減らす、そして社会保険の給付を増やすっていうことですよね。そして、所得税の累進強化と所得税の減税ですね。所得税累進強化しますよという話です。それから法人税も累進課税を強化しますと。そして金融所得課税も総合課税化すると。今 20% の分離課税ということで、まあ、1億円の壁みたいになって、1億円を超えると税率が下がっていくというおかしな現象が起きているけれども、それを是正するために総合課税にするということですよね。それから、老齢、障害年金の支給額、増額、ね、これも私たちもずっと言っていることです。 まあこういったことをしっかりとやっていけば、基本的に日本の経済のこの、本当にこう、苦しめられている人たちが救い上げられるということになるので、非常に効果的だと思います。今国会の中で、あんまりこういう議論がされませんよね。年金は増やそうなんて議論はあんまり出てきませんし、社会保険料を減らそうみたいな話もあんまり出てきません。そして、まあ消費税の減税の話は野党の方からは出てきていますけれども、あんまり実現されそうな気配にはなってませんよね。なので地方からこういう声を上げていくというのは非常に効果的だと思いますし、やはり人々の生活を生で直接見てるのは地方議員の皆さんの方が直接見てるわけですよね。国民の暮らしの実感に近いと思いますから、こういう意見をね、ぜひ大きくしていただきたいと思います。で、面白いのはですね、最後の方にこういうことがあるんですよね。すごくいいなと思うのは、会社法や商法など外部取締役制度の改正、元に戻す。ね、いいですよね。本当。この社外取締役制度っていうのは非常に良くない。株主資本主義を加速する制度ですから、この社外取締役、外部取締役制度っていうものをやめるっていうのは非常に良いと思います。それから地方における保健所や国土事務所、気象、国道事務所、気象観測所など、国、県、出先機関の復活、ね、これを増やしてくれと。これもいいこと言いますよね。やはりそういうところがしっかりとあって、そして国と直接つながる。そして国のいろんな経験のある職員がそこにいるっていうのは、非常に地域の活性化にもつながりますから、効果的だと思います。そして、発展途上国型のインバウンド推進政策の見直しと、カジノ政策の中止。もうストレートですね。同ストレートですよ。いいじゃないですか、これ。それから、政府審議会の原則廃止。ね、これ何言ってるか。財政制度等、あれですよ。財務省の審議会ですよね。財政審議会と。そういったものを おそらくターゲットにしてるんでしょうけれども、まあ、こういった国会議員じゃなかなか言えないような内容をズバッと切り込んでるという感じがするので、非常にいいなと思います。ぜひね、こう概要欄に貼っておきますから、拡散をしていただきたいと思いますし、最初にも言いましたけれども、これ75も項目があるので、おそらく全部賛成ということにはならないと思いますけれども、主だったところだけでも、私が今申し上げたところだけでも賛成していただけるなら、こう拡散していただいてですね、そして地方議員の皆さんにどんどん入ってもらって、この塊を大きくしていくと。もうそういう動きに協力していただけると、もう消費税の減税廃止とか、インボイス中止とか、そして、社会保険料を大幅に減額するとか、年金の額を増やすとか、まあそういったことを通じて積極財政を実現するっていうことに、また一歩近づくと思いますので、ぜひ皆さんご協力をよろしくお願い申し上げます。
そして次は、
自治体の職員さんですね。自治体の非正規職員 6.9% 増、74万人。財政難で正規増えずというタイトルで、ニュースが回っております。自治体で働く非正規職員の数は2023年4月1日時点で74万2725人だったことが25日、総務省のまとめで分かった。2020年の前回調査に比べ 6.9%、 48,252人の増。業務が増える一方、財政難で正規を増やせないのが背景。正規は280万人程度で推移しており、非正規は単純計算で職員の5人に1人を占める。賃金は低く、年度末の3月を中心に雇い止めも起きているということですね。まあこれひどい状況だと思いますよ。で、この後ですね、ぜひ聞いてください。非正規職員数は総務省が 3,4 年ごとに調べており、2005年の45万人超から徐々に増え、前回2020年は694,473人だった。で、今回の2023年が74万2725人ですから、 まあ5万人ぐらい増えたってことですよね。そして正規は行政スリム化の影響で1994年の約328万人をピークに減少し、最新の2022年は280万3664人ということで、正規の職員はだいたい40万人ぐらいですかね、48万人ぐらい減ってるということですね。48万人正規職員が減って、非正規職員が増えていったということですよね。まあ、まさにこの間ずっと進められてきた公務員の数も多すぎるとかね、公務員の給料が高すぎるっていうので、そこに切り込んでいきますっていう政治家が活躍をした結果、こういう状況を招いたということですね。そして、まあこういう状況を招いて何が起きたかというと、正規職員から非正規職員へのシフトが起こったので、不安定雇用と低賃金の人がそれだけ増えたということです。これで誰が幸せになったんでしょうか。誰も幸せになってないですよね。その時に幸せになったのは、それで支持を得た政治家ぐらいなもんで、他に幸せになったという人はちょっと見当たらないと思います。それによってじゃあ地域の税金は安くなったのか、いや、ならなかったですよ。それによって地域の公務員の数を減らしたんで、その分税金減らしますなんていう自治体はあったんでしょうか。まあなかったかって言ったら僕は調べてないので、もしかしたらあったのかもしれないですけれども、まあ多分なかったでしょうね。そして、国の方も地方に渡すお金を減らすってことをずっとやってきましたから、地方はお金を生み出す能力を持っていない、通貨発行権を持っていないので、どうしても税金と、それから国からもらう地方交付税などの国から交付されるお金の枠内で行政運営をやっていくしかありません。で、そうなってくると、まあ当然このコストカットしろとか人件費を削減しろっていう声が出てくるのは当たり前なんですけれども、お前も私はいろんなところで言っていますけれども、地域の経済にとって、その自治体ですね、役所が使うお金っていうのはものすごく大きな比率を占めてるわけですよ。そして雇用についてもものすごく大きな比率を占めてるわけですね。ところが、その地域の中核を担う、まあ一つの企業体、事業体ですよね。そこの人員を減らしたり、そこの給料をカットしてたりしたら、まあ、当然安定雇用が損なわれて、低賃金化が進むわけですから、地方経済が衰退するのは当然ですよね。そして、今は地方自治体には、役所にはいろんな仕事がどんどん増えてます。私も国会議員やってる間に、前も言いましたけれども、いろんな法律が決まるんで、いろんな法律が決まると、それに伴って地方自治体の仕事も増えていくんですよね。なので、仕事が減ることはまあほぼない。仕事が減ることはほぼなくって、仕事は増える一方なんですよ。そして、まあ前も言いましたけれども、議員立法とかをどんどん張り切って国会議員がやると、それに伴って、それに比例して、地方自治体の仕事って大体増えるんですよ。いろんなことが義務付けられるから。あれもやった方がいい。これもやった方がいい。これをやるべきだ。これも地方自治体に計画を作らせろ。基本計画を作らせろ。とかね、そういうことをやるので、地方自治体の職員さんの仕事はどんどん増えていくんですよね。これなんとかの法則っていうのはありましたけれども、まさに公務員の仕事を増やしているのは国会議員。ね、国会議員がいらん余計なことして増やしているっていうのも多分にあるんですよ。ところが職員の数は増やすな。職員の数は減らせと。給料が高すぎるっていう。すごい矛盾している状況の中で地方自治体、これ地方自治体だけじゃなくて地方省庁もそうですけれども、まあとにかく公務員は、そういう感じで、仕事は増えるわ、人は増えないわっていう感じで、本当に大変な状況になってるんですよね。まさに本当にこの数字を見ていけばよくわかりますし、今でも非正規職員が増えてる。で、非正規職員が増えてるっていうのは、やはり全体としてのトータルとしての仕事量が増えてるから、人の数は増やさざるを得ない状況に追い込まれてるっていうことだと思うんですよ。そして人の数は増やさざるを得ないけれども、正規職員を増やすほどの財政余力はないので、とりあえず非正規で単年度雇用で増やしていくしかないよねっていう苦肉の策になってると思います。で、これをやっていくとやっぱり 地方自治体にもノウハウというものが必要だけれども、それをちゃんと持っている人材というのが育っていかない。でそれによって何が起きるかというと、やはり行政サービスが低下するわけですね。本当にそういう意味で、地方自治体、この公務員という世界でも悪循環が起きていると思います。なのでこういうことを解決するためにも、政府の赤字はみんなの黒字、地方自治体に国の方からもっとしっかりとした十分なお金を渡して、この人たちがみんな正規雇用になって今の給料の倍ぐらいの給料がもらえるようにすると、そういうことを進めていけば地方の経済も再生をしていくし、みんなが安定雇用になってくるんで、結婚して子供を産むと、そういう環境も整っていきますね。ぜひ皆さんこのニュースも拡散していただいてですね、もう公務員の数が多すぎるとか、公務員の給料が高すぎるとか、まあ、そういう主張している議員さんとか首長さんとか、まあ、まだいるとは思いますけれども、身を切る改革とかね、まあ、そうじゃなくて、もう公務員の数を増やすと、公務員の給料を増やすと、でみんながまともな給料をもらって安定雇用で安心して暮らせる環境を取り戻しましょうよと、そういう政治家、地方政治家の皆さんにぜひ声を上げていただきたいと思います。ね、この間も紹介しましたけれども、積極財政を推進する地方議員連盟の皆さんがいい提言を出してます。地方の公務員の数を増やさなきゃいけない、でそのために国から地方交付税を増額するべきだと、まさにその通りですよ。そういうことをやっていけば、本当に地域で、東京に出ていかなくても働くことができる環境になると思いますから、ぜひね、それを実現するためにみんなで声を上げていきましょう。
あんちゃんの何でも言いたい放題ポッドキャスト、いかがでしたでしょうか。ご意見ご感想質問なども概要欄のメールアドレスからお送りください。それではまた来週、あんちゃんこと安藤博史でした。